川崎ショータイム川崎スイッチオン。
2月25日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ皆様、今日もいかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました、ここ注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑、早口、ツッコミどころ、そして神どころも満載で今日もやらせていただきましょう。ご近所トークバラエティ川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間ですよ。やってまいりました。おいいですね、今日はスタジオが賑やかですね。ありがとうございます。本日の番組メインパーソナリティは自称犬見ヶ崎動物公園専属アイドル、ガブのリーダーかじったハート、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうと、健康もね、ガブガブ噛んでいきましょう。今日もね、ゆうゆうこと大塚ゆうです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いいですね、このね、今にぎやかに、ね、お届けしてます。ゲストの方もこの後ご紹介しますのでね、リスナーの皆さん楽しみに。さあそしてね、他のスイッチオンファミリーでございますけれども、川崎 FM スタジオ内、新型コロナウイルス感染拡大防止のため人数制限を行っておりますので、今週もスタジオの外からみんな見守ってくれておりまして、ルルお姉さん、ルルお姉さん今日は AD としていろいろとしてくださっております。そして DJ 結構、あ、DJ 稽古も今もう、まるでね、今日のあの主のように DJ ブースから、まあミキサーのブースから見てくれてますよ。そしてプロデューサーのシチューさんは今日はね、お忙しいそうで別のお座敷のため、お耳でね聞き守ってくれております。そして街づくりについてお勉強中、元気大学生林ゆりなちゃんも今日別のお座敷なんですけれども、すぐ近くにいるんですね。ゆりなちゃん聞いてくれてるかな、今日ね聞きますって言ってくれてたので、ゆりなちゃん元気ですか、元気かな、元気ね、 OK、 はい、ということで、聞いて見守っていただきましょう。そして本日も素敵なゲストの方をお招きしておりますよ。さっきからね、あの賑やかに盛り上げてくださってありがとうございます。ご紹介させていただきます。ここ川崎で創業50年以上、市内全区に施設を構え、冠婚葬祭業や介護福祉事業を運営するセレモニアグループ。ニーズに合ったサービスで人生の 大切な場面を真心込めてサポートしてくれます。地域コミュニティの縮小に、このコロナ禍で人と人とのつながりが希薄になってしまうこの時代だからこそ、そのつながりの場を幸せなものにしたいと、お客様の心に寄り添い続けるセレモニアグループ。そんな会社のモットーは地域貢献なんです。つながりのある温かい地域社会を大切に、様々な活動を展開してきました。地域に根付いた企業として川崎の地域社会をどう見ているのでしょうか。本日は株式会社セレモニアの総務部から伊藤博樹さん、佐野隆夫さんにお越しいただきお話を伺います。お二人どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。伊藤さんですね、伊藤さん、はい、はい、こちらが伊藤さんの声ですよ。そして佐野さん、
佐野です。
あれ、なんか打ち合わせの時緊張してるんですっておっしゃってませんでした？
まあ緊張を楽しもうかなと思って今。
もうね、今日は始まる前に楽しみましょうと緊張してる3人でお届けしますからね、皆さん、はい、どうぞリスナーの皆さんも見守ってくださいということで、後ほどゲストトークコーナーでたっぷりお話伺いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてね、今日は月に一度のお楽しみで、あのコーナーですよ、 NEC レッドロケッツプレゼンツ55ロケッツのコーナーもございます。本日は背番号12、我らがキャプテン山内美咲選手にご出演いただきます。先週末ね、今シーズンのV リーグ最終順位が決定しましたので、ご報告していただきましょう。ね、リスナーの皆さん楽しみにしていてください。番組へのメッセージへも、お待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオンウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook ページもありますので、そちらからでも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。採用、ここまで今日も原稿通りでございます。 さあ、これからの川崎市中原区のお天気でございますが、ちょっと夕方にかけて雲が増えるそうですけれどもね、雨の心配は今日のところはないようですが、明日になりますとちょっと雨予報、冷たい雨になるかもしれませんのでね、今後のお天気注意してください。気温も低いですから、ちょっとここ最近の暖かかったところからね、急に寒くなって体調崩しやすいですので、皆さん気をつけてください。暖かい格好してね、お家の中でも過ごしてください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そう、あなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へ、スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアの武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中です。小杉スイッチオンホームページのアーカイブで聞いてくださってる方もどうもありがとうございます。武蔵小杉から発信、注目の街、ここ武蔵小杉、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を、全国にまた世界にまで発信しています。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、ガブのリーダー、おしゃべり担当のゆうゆうです。さあ、どうですか皆さん、リスナーの方もね、ゲストのお二人もね、この季節だんだんやってまいりましたね。花粉症、
花粉
どうですか？
私は今のところ大丈夫です。
伊藤さん花粉症なし、はい、いい、素晴らしいですね。
素晴らしい、
じゃあ全くくしゃみとかもなく、目もかゆくなく。
くしゃみは多いかもしれませんね、けど目とか鼻水は全然大丈夫ですね。
よかったですね、
今のところ。
今のところね、佐野さんはいかがですか？
実は18年、花粉症歴18年。
ああ、長くお付き合いされてますね。
でも20歳の頃かな。
もう年齢バレちゃ
う。事務所 NG なんじゃないですか、年齢。大丈夫ですか？
びっくりしちゃうんだから。
じゃあ、あれですけど、でも今ほら、マスク生活じゃないですか、多少は軽減されます。
そうですね、去年よりはすごく楽だなと思うんですけど、どうしても場合によっては外すので、その時に逆に敏感になってる。
ああ、もう外した瞬間にキャッチしちゃう。
そこが今は辛いかなと思います、
でも今日今のところくしゃみとかも特にね、
はい、
はい、もし本番中くしゃみしたくなったら遠慮なく大丈夫ですか、はいはい、ちなみに私はごまかしながら付き合い続けてる感じなので、確かにちょっと目はかゆいし、ちょっと鼻は出るし、でもしょうがないよねぐらいの気持ちのライトな付き合い方を今のところしてるんですけど ね、ここからどんどんねどうなるか分かんないですけどね。リスナーの皆さんどうですか、花粉悩まされてませんか、ね、
突然来るらしい。
そうなんですってね、花粉ってね、こうなんていうの、バケツにこう、ね、あるって言いますよね。そう、自分のバケツの中に花粉がもう溜まった瞬間溢れちゃうらしいですから、ちょうどねマスク生活続きますからね、ケアだと思って引き続きマスクねつけてくださいね、皆さんね。ありがとうございます、ということで花粉症、なんかもしかしたらあれですね、花粉症の厳しい方には聞いてるだけで鼻が鼻から痒くなっちゃったかもしれないけどね、大変失礼いたしました、みんなで乗り越えましょうこの季節を。さあ、ということでお待たせいたしました。続いてはこちらのコーナー、強く美しい赤い闘志を燃やす NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツにスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツ、ゴーゴーロケッツ。
さあ、お待たせいたしました。本日はですね、我らがキャプテンでございます、背番号12番アウトサイドヒッター、山内美咲選手と電話がつながっております。こんにちは山内さん。
こんにちは。
こんにちは。はじめましてでしょうか、私、ゆゆ。
はい、
はじめまして。そうですよね。はい、はじめまして。小杉スイッチオンパーソナリティに、就任させていただいて半年くらいでしょうか。ゆゆと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日お話しできるの楽しみにしておりました。
私もです。
あ、嬉しい。ありがとうございます。ではね、早速なんですけれども、今シーズンですね、つい先週ですね、はい、最終順位が決定というところなんですが、ラジオ聴きの皆さんにキャプテンの、口からですね、最終の結果報告をぜひお願いいたします。
はい、先日 2020-21 シーズンの V リーグが終了し、はい、3位という悔しい結果で終わりました、うん、この結果を、まあ、全員で受け止めて次に向かって今は頑張っているところなんですけども、うん、まずはこのリーグ戦を通してたくさんの方に応援に来ていただいたり、まあ、こういう状況なんですけども試合が開催できたことを本当に感謝しています。ありがとうございました。
ありがとうございます。本当にね、今おっしゃってましたけど、まあ、3位という結果をサポーターの皆さんももしかしたら一緒に悔しいと思ってる人もいるかもしれないけど、でもやっぱり最後のね、笑顔で勝って3位で終われたっていうところは、私たち応援しているサポーターとしてもみんなの笑顔が最後見られてよかったなって思ってますし、またこの悔しさを次のシーズンにね、本当生かしてほしいな、また引き続き応援したいなっていう気持ちにね、みんななってると思いますよ。
ありがとうございます。はい。
ね、今シーズン、まあ、3位という結果で、振り返ってみて、山内選手ご自身はどんなシーズンだったなというふうにお考えですか？
はい、まあ、シーズン初めからやっぱこの新型コロナウイルスの影響で、うん、まずリーグが開催されるのかとか、コンディションの面でもいろいろとチームとしても不安が多かった1年だったんですけども、はい、まあ、その中でもやっぱ今できることを自分たちでやっていこうっていうことだったり、まあ、その時その時で状況が変わることが多かったので、うん、それに対してやっぱ対応力っていうのがついた1年だったなって思うので、すごい選手もそうですし、スタッフもチーム全体として成長したシーズンだったかなというふうに思っています。
このコロナ禍というところをこうバネに一段とチーム力を高めたというような感じですかね。
はい、そうですね。
もうね、そう、レッドロケッツといえば本当にそのチームっていう、はい、本当にワンフォーチームですよね、今年のね、スローガンの、その、もうみんなが本当にチームのためにっていう、そのチーム力に本当に元気づけられて、る人多いと思うんですよ。
はい。
はい、今日もね、サポーターの皆さんからメッセージをちょっといただいているので、いくつかご紹介してもいいですか？
はい、ぜひ。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあお時間の限りで、まずはですね、ミッフィーさんからいただいております。はい、いきますね。美咲さん、こんにちは。
こんにちは。
先日までのリーグ戦本当にお疲れ様でした。そして3位おめでとうございます。そしてそしてサーブ賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
悔しさ残る順位ではありますが、おととい、落ちてしまいました、おととし、そして昨年と勝てなかった最終戦で勝利し、チーム皆さんの笑顔が見ることができて嬉しかったです。何よりも前例のないシーズンで不安もある中、前向きに戦い続けてくださって本当にありがとうございます。赤ロケの拾ってつないで心を一つに1点を取りに行くという姿に何度も何度もパワーをと勇気もらいました。心を一つに戦えるチーム力の高さは誰よりもチームを思い、視野を広く行動できる美咲さんが作り上げてくださっているからこそだと思います。こんなにも素敵なチーム応援できて幸せです。これからさらに強く良いチームになる赤ロケを楽しみに、引き続き V カップも応援しています。どうかお体に気をつけて頑張ってくださいとのことです。
ありがとうございます。
ね、嬉しいですね。本当にね、もうみんなこういう気持ちだと思いますよ。そしてまだまだいいですか、ご紹介させていただいても。はい、続いて、ラジオネームチョコさんから、ゴーゴーロケッツ山内美咲選手へリーグお疲れ様でした。そしてスパイク賞受賞おめでとうございます。サーブ賞ですね、受賞おめでとうございます。 なかなか思うように外に出れない今だからこそ始めたこと、やっていること何かありますか？今週末からはもう V カップ始まります。優勝目指して頑張ってくださいとのことですが、なかなか思うように外に出られない今だからこそ始めていること何かありますかと。
はい、始めていることは特にないんですけど、うん、料理は前より腕が上がったと思います。
おー、料理の腕。得意料理はズバリ。
得意料理は生姜焼き。
いいですね。
よく作ります。
素晴らしいですね。今、スタジオの中にですね、男性お二人いるんですけど、はい、深い稲づきで。生姜焼き食べたいですね、ゲストさんね。すごい。もう笑顔で、うんうんうんうん。生姜焼きね、みんな好きですからね。選手にも振る舞ったりする機会あるんですか？
ああ、生姜焼きは食べさせたことないですね。
あら、じゃあ今度、
機会があれば。
ぜひそうですよね。豚肉ってだってなんか疲労回復にもいいんじゃなかったでしたっけ？
そうなんですよ。
そうですよね。
抜群なんです。
あ、じゃあもうみんなでこの山内キッチンでぜひ、生姜焼きぜひ、振る舞ってあげてください。
はい。
はい。ということで、他にもですね、メッセージ、ちょっとお時間の関係ですが、ご紹介できませんけれども、いつもリスナーの皆さんありがとうございます。さあ、ですね、今後の目標、まあ、これから今週末、V カップですね、いよいよまた開幕ということなんですけれども、今後の目標、いかがですか？
今後の目標、うん、まず、今週末から行われる V カップでは、はい、まあ、先週負けた悔しさっていうのが、うん、やっぱ残った状態でリベンジできるっていう気持ちがあるので、まずはこの V カップで、勝って優勝して終わりたいなと思ってます。
すごい、もうなんかこのね、本当にその負けた悔しさをすごく正直に素直に表現されることがすごくなんか私今胸を打たれました。なんかいいですね。本当にこの悔しさをバネにするぞっていう気持ちがすごく伝わってきました。本当に頑張ってください。みんなで応援してますね。
ありがとうございます。
それからそう、先ほどお便りにもありましたけれども、サーブ効果率が今シーズン1位ということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい、もう 15.6%。すごいですね。ご自身ではこのサーブ効果率1位についてはどう思ってらっしゃるんですか？
そうですね。うん、私も、ちょっとびっくりっていうところ。
びっくりなんだ、そうなんですね。
はい、あるんですけど、うん、まあ、シーズン通して、サーブはやっぱ個人のスキルでもあったので、うん、まあ、練習の中でも常に試合をイメージして、こういう風に崩そうとか、こういう風に打とうっていうのを持ってやれてたことが、うん、試合でちょっとつながって、まあ、こういう風な形になったことは嬉しく思っています。
おめでとうございます。素晴らしいですね。練習の成果ということですね。
そうですね。
はい、では V カップでもそのね、山内選手のサーブはじめ選手の皆さんのチーム力見せていただけると思いますので楽しみにしております。本当に頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、では、まだまだお話をお聞きしたいんですけれども、またね練習戻られてお時間もあると思いますので、今日はこちらで出演させていただきます。またぜひ機会があったらスタジオにも遊びにいらっしゃってください。
ゆうさん、
はい、
こちらに広瀬がいるので。
こんにちは。
こんにちは。
花粉症の広瀬なのみでです。噂なんですけど、
噂、はい、
信じるか信じないかは、皆さん次第なんですけど、はいはい、ヨーグルト花粉にいいらしいんで、ぜひ食べてください。
ヨーグルトですか？
ヨーグルト花粉に効くらしいです。
信じるか信じないかは
皆さん次第です。
はい、ありがとうございます。ということで。
はい。
はい。じゃあ皆さんで、生姜焼きとヨーグルト食べてね、V カップも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、またお話をできる日楽しみにしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。ということで、はい。ね、楽しいお話をね、聞かせていただきました。NEC レッドロケッツの、我らがキャプテン山内美咲選手でございました。以上、赤く美しい闘志を燃やす NEC レッドロケッツ55ロケッツのコーナーでした。さて、ここで一曲お届けしますが、はい、まずね、今日の一曲目は、ゲストのセレモニアグループ、伊藤さんからリクエストですよね。
はい。
はい、では、まず伊藤さんから、はい、曲紹介をお願いします。
はい。
はい、
リクエストを一曲できるということで、はい、考えたんですけども、はい、好きなミスターシルドレンのですね、
ミスターシルドレン、ミッチル、
から一曲、はい、をお届けしたいなと思いまして、はい、けど川崎とのつながりを強引に探しましたら
探してください、はい、ミッチルと
川崎のつながりがないとこうリクエストしちゃいけないような感じがしましたんで、
でもありがとうございます、考えてください。何かありました？
あの藤子不二雄ミュージアムが川崎あるじゃないですか、はい、
ありますね。
で去年の夏、うん、ドラえもんの主題歌をミスリが担当してまして、その曲を、はい、あの曲ですね、バースデーという曲なんですけど、はい、ぜひお聴きください。
聴いてください。はい、今曲中にですね、次のコーナーのために DJ 稽古入ってきてくれたんですけども、はい、はい、もう入ってきた途端に、うん、ボスが入ってきたっていう感じで空気が変わりましたねってゲストさんがおっしゃってましたね、稽古さん。はい、
張り詰めました、
張り詰めた、
ボスと言われてしまいましたが、さあどんどんいきましょう、
はい、いきましょう、いきましょう。ということで続きましてのコーナーは、はい、武蔵小杉周辺情報です、はい、毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをリサーチして紹介するコーナーなんですが、
はい、
恵子さん、はい、あの先週私がね、うん、紹介したあの梅香る写真展っていう幸い区役所が主催の、こういう写真展のね募集情報ありますよっていうのをね、うん、リスナーさん聞いててくださったみたいで、はい、ご紹介いただいた梅香る写真展応募しましたっていうお便りいただきました。散歩途中にね撮りためていたっていう方が、はい、ね、あの喜んで応募しますということで楽しみにしてくださいましたよ。はい、ペコちゃんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、今日は素敵な情報を、はい、ペコさんからお届けいただきましょう。
ですね、リスナーの皆さんぜひ今日のね情報を聞いて、はい、ぜひ行ってみてください、はい、ということなんですが、うん、先週じゃない、この間の21日の日曜日、はい、すごく暖かかったですよね。ね、ということで私もちょっと運動不足がありましてですね、はい、河津桜がこう咲いている多摩川の土手でも歩いてみようかなということで歩いてみました。さあゲストのお二人は河津桜のある場所は川崎区のどこら辺だろうだ、川崎区じゃない中原区のどの辺だろうってお分かりいただけます？あ、はい、あ、いいです、はい、じゃあいいです、大丈夫ですということで、
行きましょう。
はい、はい、あの等々力緑地の北側、等々力緑地、
なんでしょうね、はい、ゲストさんなんか指さしてましたね、私のことね、
はい、ということで川崎市中原区の等々力緑地、はい、脇の多摩川堤防、まあ、いわゆる等々力土手というところにね、うん、桜並木が実はあるんです、はい、そして、川崎多摩川ふれあいロードというねネーミングに2020年、去年の2月に、今まではねサイクリングコース、
ね、
サイクリングロードと呼ばれていたんですが、なんとなくこのネーミングではサイクリングの方ばっかりがいらっしゃるというような響きで、ということで2020年の去年の2月にちょっと愛称をね制定されたそうなんですが、 そこのですね、今申し上げました等々力緑地の裏側、土手側ですね、今ちょうど河津桜が綺麗にね濃いピンク色、ね、色づいております。さあここなんですが、その河津桜が5本並んでいる両脇500メートルぐらい、だいたい5、6本ですかね、歩くとね、うん、そこにはなんと60何種類ぐらいの、あの木々が埋まっていてですね、
埋まる、
何でもいいということで、あのですね、ソメイヨシノ、はい、そしてソメイヨシノっていうと、あのこう、
あのいわゆる桜の、
いわゆる桜の、なんだ、色
分かれ
て白い
色というかピンクというか、
ありがとうございました。ということで、
それが出てこなかった。
出てこなかった。
ということで、はい、ソメイヨシノですとか、うんうん、薄墨桜、大島桜同様白い子ね花をつけたりですとかね、花弁のこう中央が赤みだったりとか緑だったりとかね、そんなのを皆さんでこうじっくり見ていただけたらなと思います。はい、さあその、河津桜2月の中旬頃から、そして4月、中旬
だって
中旬頃までは、さまざまな桜が植えられていますので、はい、ぜひねこの長期間お花見が楽しめますので、ただ皆さん自粛期間ではございます。
ございます。
だけれど、うん、密を避けてね、ご自身自身の健康はご自身で守っていただけたらなと思います。はい、ちょっとね、時間オーバーになってしまいそうなので、これで私のコーナー終わりということで
しかまりました。
はい、じゃああれですね、喋り足りなかったこと後で放送後期とかに
入れて、そうします。はい、
こういう感じなんです。 DJ 経験いかがです、ゲストのお二人ね、こういう感じですよ。
すごいいいテンポで、うん 喋りは乗ったんじゃなかった
ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、以上、武蔵小杉周辺情報でした。さあ、時刻は午後2時26分を回りました。続いては、今日の安全安心一問一答ということで、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで答えていただいて、安全安心について学んでいくコーナーなんですが、ここね、ゲストのお二人、毎週ゲストさんに答えていただく丸か×かなんですね。でも今日お二人いらっしゃるから、どちらかお一人を、に答えていただきたくて、どうしてもじゃんけんとかにしますか？
あ、ここはでも、
上司が。
いや、まあ、
いやいやいや。
ここだけはこう、ね、
そう、潜っておかない。部下に当たるんですが、佐野さんが今手でね、いわゆる何とかをする、ジェスチャーをしながらですね、上司を立てましたということで、では、今日お答えいただきますのは、株式会社セレモニア総務部の、伊藤さんでございますので、はい、よろしいですか？そんな難しいクイズを出すつもりないのでね、はい、きっと簡単に当てていただけると思いますので、というふうにハードルだけ上げていかせていただこうと思います。それではラジオの皆さんも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署、川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰でしょう？
川崎十条小町の高橋真由です。急がず、慌てず、冷静に、110番の適正利用にご協力よろしくお願いします。
はい、まゆくん、ありがとうございます。さあ、それでは伊藤さん、ご準備よろしいでしょうか、はい、よろしいでしょうか、
はい。
はい、いきますよ。では、問題です。じゃじゃん。車両専用の信号機のみで、歩行者用の信号機がない場所ありますね。はい、そこでは、歩行者は、はい、車に気をつければ、信号を気にせず道路を渡ってよい。丸か×か。
×。
お、すごい確信を持って。×ですか？
自信なくなる。
本当に×でいいですか？
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー×で。かしこまりました。それでは迷いなく×と答えていただきました。正解は？おー、素晴らしいですね。そうです。×ということで、歩行者用の信号ないところでは、じゃあ、伊藤さん、何を見ていつも信号を渡ってます？
信号です。
信号じゃない。横断歩道、そっか。車用のね、はい、三つ目の信号が、あるはずですので、はい、その三つ目の信号に従って車と同じように、はい、赤は止まれ、青で進めですよ。皆さん、はい、いいですか、はい、歩行者用のね、信号ないからって言って、ふんふんふんって渡っちゃダメなんです、はい。はい、気をつけて渡ってください。ということで、伊藤さん、即答で正解おめでとうございます。ありがとうございます。お、拍手が出ましたよ。いや、素晴らしい。あ、ごまをすりながら拍手が出ておりますよ。佐野さんからね。はい、ありがとうございます。ということで、以上、今日の安全安心一問一答でした。さあ、お待たせいたしました。川崎ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、いろいろお話を聞いていくコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのトークコーナーでございます。ありがとうございます。さあ、では本日のゲストですね、改めてご紹介させていただきます。ここ川崎で創業50年以上、川崎市内全区に施設を構え、冠婚葬祭業や介護福祉事業を運営するセレモニアグループ、ニーズに合ったサービスで人生の大切な場面を真心込めてサポートしてくれます。地域コミュニティの縮小にこのコロナ禍で人と人とのつながりが希薄になってしまう今だからこそ、そのつながりの場を幸せなものにしたいとお客様の心に寄り添い続けるセレモニアグループ、そんな会社のモットーは地域貢献なんです。つながりのある温かい地域社会を大切に、様々な活動を展開してきました。地域に根付いた企業として、川崎の地域社会をどう見ているのでしょうか。本日は株式会社セレモニアの総務部から、伊藤博樹さん、佐野隆夫さんのお二人にお越しいただき、お話を伺います。それではお二人、改めてよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。
今日はね、お二人でさっきからこう、中、和気あいあいとお届けしてるんですけど、だんだん緊張ほぐれてきました。
あ、ほぐれてきました。
本当ですか？
まだまだです。
まだまだです。じゃあ、徐々にね、ここからコーナーで、ほぐしていただいて、最後調子出していただければと思うんですけどね。はい。改めて、ラジオを聴きのリスナーの皆さんへ、自己紹介を、それでは、まず、伊藤さんからお願いいたします。はい、
改めまして、株式会社セレモニア の、 伊藤と言います。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。そして、もうお一人佐野さんも自己紹介をお願いいたします。
はい、株式会社セレモニアの佐野と申します。はい、元気いっぱい頑張りますので、よろしくお願いいたします、はい。
ありがとうございます。元気いっぱいね。そう、さっきからすごくこう、よっとかやってくださってますからね。ありがとうございます。助かるんです、本当にね。ということで、今日はお二人をお招きして、セレモニア、さんのね、こといろいろ伺いたいんですけれども、はい、まず、セレモニアという会社、リスナーの皆さんきっとね、川崎市内にお住まいの方、いろいろなところで、お世話になってる方もきっといるし、建物ね、看板ご覧になったりとか、知ってる人、大勢いらっしゃると思うんです。もちろん、ただご存じない方とかね、市外にお住まいの方もいっぱい聞いてらっしゃるので、改めてそのセレモニアという会社、どんな会社なのか、会社のことをね、一つでは伊藤さんからお話しいただいてよろしいですか。
はい、先ほどご紹介のところでもありましたけれども、はい、事業としては冠婚葬祭とあと介護福祉のこの事業をやっております。
はいはいはい。
で、冠婚葬祭に関しましては、葬祭の方がやっぱり事業としては大きいんですけれども、うんうん、葬祭は先ほどあった市内全区に7つの区に全部で9つ9箇所葬祭の会館を、はい、備えて、はい、ります。で、あと冠婚の方については、市内で、衣装店を2箇所、はい、それで福祉の方に関しましては有料老人ホームとグループホーム、それから介護用品のショップが、これがそれぞれ1箇所ずつ、それからケアホームケアサービス、こちらのが2箇所とあります。それと冠婚葬祭のですね、はい、ご助会というそういう
ご助会ですね、
はい、があるんですけども、はい、まあ、簡単に言うとこうちょっと毎月ですね、数千を積み立てをいただいて、まあ、将来のこうご葬儀だとか結婚式の時にですね、まあ、有利な価格でですね、儀式をやっていただけるという、うんうんうん、そういうご助会という組織があるんですけども、まあ、それの営業所が3箇所と、はい、そういう事業所の構成になってございます。
はい、はい、ありがとうございます。もう最初ご紹介したここで川崎で創業50年以上というふうにご紹介したので、はいはい、もう歴史は長いんですよね。
そうですね、うん、創業は昭和7年、まあ、当初はテグとかの、はい、事業だったんですけども、はいはいはいはい、その後戦後の昭和24年にですね、今グループの一社になってます有限会社佐野商店というものを創業しまして、はい、まあ、こちらで葬祭事業を、始めた形になりますので、葬祭事業だけでもう70年以上の歴史です。
すごい、昭和24年、はい、はあ、そう、1949年、
はい、
すごい歴史ですね。はい、
で、先ほど創業50年以上というのは、ご助会のですね、はい、事業が、こちらが昭和42年に始めてますので、まあ、こちらが53年、54年といった業歴になりますね。
このご助会の、事業が、株式会社セレモニアさんの前身という形なんですね。
そうですね。最初は川崎市冠婚葬祭ご助会という名前だったんですけども、こちらが今、現在の株式会社セレモニア、はい、という形になってございます。
歴史が本当に、もう川崎で50年以上というのはね、本当に素晴らしいことなんですけれども、ではね、その、伊藤さんご自身は、はい、このセレモニアという会社で、はい、どんなお仕事をされてて、またなぜこの仕事に就いたのかっていうところを教えていただけますか。
は
い、
実はまだ私セレモニアの方に入社して1年3ヶ月ぐらい、はい、
そうなんですね、
まだ新入社員にちょっと考えたぐらいなんですけれどもまあ動機としてはですね、はい、まあ前職は、2年から3年で、うん、 移動があって、そのたんびにこうお客さんがですね変わる仕事をやってたんですよ。まあけどこのセレモニアの会社はもう先ほどの歴史、はい、川崎での歴史っていうものがあるので、はいはい、でずっとあの地域に根付いたですねお客様に対してサービスができるということで、うん、まあ一人の お客様に対してもですね、長くあのご担当ができるんじゃないかなということで、あのこの会社にお世話になることになります。
なるほど、はい、じゃあ本当にそのもう川崎っていうその地位にもう伊藤さんご自身も根付くつもりで来てくださった。
そうですね、
ありがとうございます、はい、市民として。
ありがとうございます。
ちなみにご出身どちらでいらっしゃるんですか。
出身はですね、はい、四国の愛媛県でございます。
そうなんですね、はい、川崎のためにありがとうございます。あれ、そんな佐野さんありがとうございますということは川崎の、
あ、私川崎市川崎区生まれも育ちも、
あれ、はい、なんだ一緒じゃないですか、川崎生まれ川崎育ちじゃないですか。
ゆうゆうは
どうしよう、じゃ私ユーユーだけどなんかタカタカとか
言うのすごい距離感
急に詰まっちゃった。なるほど、ありがとうございます。そんなね、伊藤さんは、そんなあのセレモニアさんの川崎に根付いたというところで魅力を感じて、はい、またこの1年半くらいですかね、はい、一生懸命ご尽力されてるんですけれども、そのセレモニアさんっていうのはその川崎の地に根付く根付くと先ほどから申し上げてますが、地域貢献っていうのを一つのモットーにしてあのいろいろと活動されていると、会社としてね、それ具体的にどういったことをされているのかということをじゃあ今度佐野さんにお伺いしてよろしいですか。
はい、ありがとうございます、はい、今はコロナで、まあ、そういった活動っていうのはあまりできないんですけども、以前はやはりあの、まあ、地元のお祭りとかに、はい、やはりあの参加したりとか、あとおみこしを担ぐとか、
あと
はやっぱりもう、まあ、道歩いてても壁にこう落書きがあったら、うん、まあ、それを消すとか、まあ、そういうイベントに参加したりとか、はい、まあ、あと運動会もやっていったりとかする中で、まあ、お子様の集まる運動会でもなんかこうお菓子をちょっと提供したりとか、それ困ったというところで、まあ、我々が何かできないかサポートできないかというところで、じゃあお手伝いさせてくださいということで活動させていただいて。
そうなんです、ね、おみこし担ぐってどう、セレモニアの社員としておみこし担ぎに来れるんですか。
まあ、具体的な社員で担ぐっていうよりは、うん、まあ、あのそこの、まあ、町内会とか団体の方の一員として、は
い、はい、すごい、
はい、ですね。
そうなんですね。じゃあ見たことあるおみこしの中に佐野さんいらっしゃったかもしれないってことですか。
いるかもしれない。
そういうことになります。
いるかもしれないですね。
あ、そうなん、ちょっと後でお話を教えてくださいね、その話ね、はい、あ、そうなんですか、はい。で、そのじゃあ地域にいろいろとこう、ね、貢献していく中で、実はそのこれちょっとあの私ガブというグループのね活動の話にもちょっと関わってくるんですけれども、実はその幸い区盛り上げ隊という NPO 法人がね幸い区にあるんで、その名の通り幸い区を盛り上げようという NPO 法人さんなんですけど、あのガブはそこの法人の、公認専属アイドルということでね、あのお世話になってるんですが、あの以前2019年だったと思うんですが、秋にですね、その幸い盛り上げ隊さんが、主催していたイベントで、そのセレモニアさんが、あの、協賛されてたイベントが実はあったじゃないですか。
はい、
セレモニアさんの幸い、平安館会館幸いさんの斜め向かいにある南河原公園で、ご近所の方お分かりになると思うんですけど、国道1号線沿いにね、ある、大きい公園ですよ。あそこなんだ、新名町の交差点、あそこ、そうですかね。ちょっと違ってたらごめんなさいね。ね、のところにある大きな、あの、公園のところで、子供さん向けのプレイパークイベントをやろうってなって、そこに、幸い盛り上げ隊さんとなんかこう、いろいろ関係があって、出展されるご予定でしたよね。
そうなんです。
そうですよね。でもそのねイベント実は雨で中止になっちゃって残念だったんですけど、
残念でしたね。
そのあの幸い区盛り上げ隊さんと、まあ、コラボレーションっていうんですかね、きっかけ、うん、どういうつながりでご一緒することになったんですか。
はい、あの我々が今、はい、まあ、地域貢献も含めて、まあ、活動の一環としてあのイベントっていうのを、まあ、会館でも、うん、まあ、会館単位でやってたんですよ、はい、で特に、まあ、自社でこう、はい、お花を扱う製菓部があるので、
はいはいはい、
その製菓部の技術でこうフラワーアレンジメント教室とかを開いたん
です。そうですよね、各会館ごとにやってましたよね、
はい、
う
ん、 まあ、そういったところから、まあ、ものづくりとか、うん、そういったもので、まあ、よりこう地域の方と距離感強めたいなって思って、うん、こう歩いていたら、
はい、歩いていたら
マイク盛り上げ隊の方々のイベントに、はい、そこで出会えまして、
あら、
はい、でそこからあのつながりできっかけで、はい、イベント参加っていうことが、まあ、コラボレーションが実現する手前までかな。
歩いていたらっていう表現されたけど、でも本当になんか不思議なご縁でつながったような感じなんですね。
そうですそうです。
うーん、はい、じゃあ、あのセレモニアさんとしては地域にもっと入っていきたいし、幸い盛り上げ隊さんとしては協力してくれる、ね、地域の企業さんとかに声かけたかったし、ちょうどいいコラボでしたね。
そうですね、
よかったですね、はい。ただね、そのイベントは雨で中止になってしまったので、はい、あの実は今日幸い盛り上げ隊さんの隊長の倉林さんからメッセージいただきましたよ。はい、はい、今日はセレモニアさんがゲストと伺いました。昨年はありがとうございました。またぜひイベントご一緒しましょうと。
あ、ぜひ、
はい、倉林さん、あとガクさん、はい、ガクさんというのはですね、リスナーの皆さん、幸い盛り上げ隊の なんて言ったら怒られないんだろう、名物おじさんですけどね。はい、また楽しいイベントやりましょうと一言、うん、はい、いただいております。はい、ということで、そんなね地域に、根付いて活動されている、セレモニアさんなんですけれども、川崎のその地域社会っていうものをどのように捉えて、どうお考えになっていらっしゃるかっていうのを伊藤さんにじゃあ今度お聞きします。
はい、
はい、
あの先ほど私の出身も聞かれて、うん、まあ川崎に生まれたものではないものですから、はい、まあ、ある意味ちょっとあの川崎に対してこう外からの目というからすると、
はい、
イメージ的な部分もあるんですけど、はい、やっぱりこう工業都市、
そうですね、
昔のね、うん、というところのそういうイメージがあったんですけれども、はい、駅前もやっぱ再開発されてきてますし、はい、すごくこう、うん、その工業都市ならでは の、うん、その工場を活用した工場夜景ですかね。
ありますね。
そういったものをこう観光みたいなのもうまく使ってきて、うん、すごく変わってきてるなというのが、うん、ここ最近の川崎の印象ですね。
外の方から見ても魅力的な街になってると。
そうですね。
嬉しいですね、佐野さん。
嬉しいです。
嬉しいです。
はい、私も嬉しいです、
ね。あ、嬉しいです。すごい。嬉しい輪が広がりましたね、今ね。ありがとう。ありがとうございます。ただこの今コロナ禍というところでいろいろとその人と人とのねつながりとか人が集まることがそもそも難しいっていうこの状況なんですけれども、会社として今後どのような展望、はいはい、どのような企画をご考えなんでしょうか。
今人と人とのつながりが希薄というお話ありましたけれども、うん、
はい、
まあ、そういう時代だからこそですね、はい、まあ、従来のこう結婚式とかご葬儀それから介護、
はい、
もこの従来からやってたセレモニーが取り組んできた事業に加えてですね、
はい、
今年の1月先月からですね婚活事業というのを始めました。
婚活事業、
はい、
はいはい
はい、はい、まあ、こういうコロナ禍でなかなかこう結婚式にですね、
はい、
向かって、いけないお二人、それからひょっとすると出会い自体がですね、出会いの場自体がやっぱ人と会っちゃいけないので、
はい、
つながりが薄くなってるということで、はいはい、そういう機会を、まあ、創出してあげたいなということで、婚活事業というのを取り組み始めました。それが一つですね、
はいはい、もうそれは婚活相談、婚活事業というのはもうすでにスタートされてるんですね。
そうですね、
はい、
先日最初の会の方も、
はい、
出てこられました。
あ、そうなんですね、はい、もうじゃあ早速指導していると
、はい、これからマッチングということ
なるほどね、はい、他にも何か、はい、
まあ今こういうコロナ禍でですね、はい、なかなか会社の方もですねそんなに楽な系ではないんですけれども、うん、まあこういう時代だからこそですね、はい、その新しい人生に向かって歩き出したいと思ってる、はい、若いお二人を支援するということで、はい、南武線の津田山の駅、
はい、
徒歩1分のところにですね、
はい、近い、
はい、ナチュラル&フローラルボタニカルというものをコンセプトにした結婚式もできるウェディングフォトスタジオ
こちらをですね、今年の夏にオープンする予定になっております。
結婚式もできるフォトスタ、あ、じゃあ写真撮るだけでももちろん OK なんですね。
そうですね。はい。
素敵。
で、まぁ、あ、ちょっとした、まぁ、あ、チャペル、無宗教なんで、はい、十字架はないんですけれども、はいはいはい、二人だけで結婚式も挙げられるという、そういうスペースも兼ね備えてて。
じゃあ、今この、なかなかこうみんな集めて結婚式は難しいけれど、思い出作りたいとか、ね、はい、写真だけ撮りたいとかっていう、はい、いうニーズに対応してくださると。
そうです、そうです。
なるほど。はい、これはもう夏、まあ、これからもう間もなく、じゃあ、ね、指導するところなんですね。
これから、まあ、中の改装を取り掛かるということで。一応、施設の名称はまだ仮称なんですけども、はいはい、チーカーイと、アルファベットでですね、
アルファベットで、
チーカーイというものを予定してます。
おー、はい、もうまさにだから将来を誓い合う二人のためのということ。
はい。
なるほどね。わー。すごいちょっと婚活の話とか私興味深いので、じゃあこの話もちょっと後でしてもらってもいいですかとか言っちゃダメか、アイドルがラジオでね、はい、失礼いたしました。なるほど。はあ、じゃあまあコロナ禍だからこそというところで、また一つ会社としていろいろこれから動いていくというところなんですね。
まあ会社としてもこうその若い方と一緒にチャレンジをしていきたいということで、うん、
はい、
ね、このプロジェクトの方をですね、スタートしている状況でございます。
よくわかりました、ありがとうございます。そんな今いろいろと詳しくお話しいただいた伊藤さん、なんか聞くところによるとマラソンがご趣味だ。
はい、はい、
マラソンされるんですか。
はい、
あらら、実際ご自分で走られるってこと
です
ね。
まあ、もちろんそうです。
応援もする、
応援というよりも自分で
走っちゃう方なんですね。
今まで15回完走したんです
。すごい。
フルマラソン。
フルマラソンじゃすごいですね。なんだかその新入社員の方で駅伝の選手だった方がいらっしゃるんですって。
まあ
某、
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 この駅伝でもう、はい、あの有名な某、神奈川県内のですね、
あら
有名大学
そこかな、はい、
駅伝部の、
はい、
方も今度の4月に
入
社してま
いりました、セレモニアさんに、あらすごい、じゃあもう
先月、去年ですね、
はいはい、
結局コロナで中止になったんですけど、はい、駅伝大会に会社でエントリーしてたんですけど、
あ、
まあ、それはちょっとその時はまだ参加するにことに意義があるかなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ来年はそういうメンバーも入ってきますんで
本物になっちゃう、もう
川崎の大会で
成績も伴うように、
川崎の大会でみんなで、
そうですね、
駅伝でもセレモニアの名を轟かせる、
完全に狙いに行けますねこれはね。だって駅伝の元選手に趣味がマラソンの方がいらしてすごいな。
佐野さんも、
佐野さんも走られるんですか。
ああ、走る、はい、ことは得意は得意ですね。
あれ、じゃあもう優勝だな、これは。
体育会系です。
あ、そうなんですね。じゃあ、次に、社会人の神奈川県、駅伝が開催されるときは、セレモニアさんの成績にも、候補期待ということでよろしいですか。
あ、
で
も、周り、皆さん、終わったら
聞きましたか、周りの企業の皆様。セレモニアさんが次はね、優勝目指してるということで、はい、ありがとうございます。ね、お時間がどんどん迫ってくるのでね、まだまだいろいろお話を伺いたいんですけど、お二人、今日ラジオが実は初めてのご出演ということで伺ったんですけどね、はいはい、またこれからこの番組にこんな人紹介したいななんていう人が、もし思いついてたら、パッと教えていただけます、いますかね、またか。
サイバイクにいらっしゃる女性で、
は
い、
女性で
僕は本当に結構活発な方で、うん、
はい、
いらっしゃるんですけど、
はいはいはい、なんていう方なんですか。
お名前、まあ、クロエさんという方。
クロエさん、
はい。
何されてる方なんだろう。
まあ、子供食堂とかそういうのを積極的に。
なるほどなるほど、は
い、そういったことをされてます。
子供食堂に今本当ね、いろいろとこのコロナ禍もあってね、はい、注目になってますしね、はい、なるほど、いい情報ありがとうございます。
クラブチッターでイベントとかも開いて
ます。あ、そうなんですか、はい、幸い区のことなんですね。
はい、今は店舗変わっちゃった可能性もあるんですけど、川崎区か川崎幸い。
なるほど、
はい、
あ、いい情報どうもありがとうございます。さあ、そんなね、本当に地域のことをよくご覧になってくださって、いろいろとこう、私たち地域のものに寄り添ってくれる、そんな、セレモニアのお二人に今日お越しいただきましたが、お時間がねそろそろということなので、最後にでは、リスナーの皆様に向けて改めて何か告知があるようでしたら、伊藤さんの口からよろしいでしょうか。
はい、
弊社もですね、はい、平安閣商店ティアハート、はい、こちらで記念写真をですね、はい、3月の末までにお取りいただける方に、はい、基本撮影料5000円相当なんですけども、はい、こちらを無料にさせていただきます。
なんとありがとうございます。3月まだ1ヶ月ありますよ。
そうですね。
あれ、はい、あれこれは、小杉スイッチ音を聞きましたというふうに、ご予約の時に言っていただければ。
電話で言っていただいたり、はい、ご来店の時に言っていただければ。
はい、あ、もう飛び込みでご来店でも OK。
結構でございます。
ありがとうございます。
はい、責任者の許可を取ってまいりました。
ありがとうございます。ガブカと頭を下げて伝えてくださいました。これで、リスナーの皆さん、ぜひね、記念をね、残したいという方、ぜひぜひ、ご利用になってください。後ほど、私たちの番組の、放送後期、Facebook のページにですね、改めて詳細載せさせていただきますので、ぜひ、ぜひチェックしてくださいね。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、改めまして、本日のゲストはですね、川崎で、お客様と、そして地域に寄り添い続けて、50年以上ということで、株式会社セレモニアから、総務部の、伊藤さん、そして佐野さんにお越しいただきました。お二人どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、以上ゲストさんの、いらっしゃいませコーナーでした。ではここでですね、一曲もう一曲お届けするんですが、今度は、では佐野さんから、はい、ご紹介お願いします。
はい、じゃあそれではお聞きください。シシャモさんで明日も。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
おいしい食卓応援団大野屋、食を通じて心を潤していただきたい、食卓での幸せな楽しい時を過ごしていただきたい、そんな思いで日本全国各地より食卓を彩る素敵な食材を取り寄せています。おいしい食材は大野屋で。
さあ、毎週木曜日午後2時から生放送でお届けしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日もバタバタと残すところあと3分27秒。さあ、お便りのご紹介させていただこうと思いますが、まずはですね、はい、R 佐藤さん、いつもありがとうございます。メインパーソナリティのゆうゆうさんはじめ、スイッチオンメンバーの皆さん、こんにちは。今日の内容も生活に密着しているようで楽しみにしています、ということで、いつもありがとうございます。今日もね、聞いてくださってると思いますよ。さあ、あとはですね、いっぱいいただいてるけど、じゃあこちら、はい、以前もご出演いただいた、ゲストでね、ご出演していただいたこともある、シルコモルゲンの、シモンさんからなんですけれども、川崎を拠点に活動する、アーティストドリームプロジェクトということで、2019年に結成して歌やダンスでエンターテインメントを発信している方からですね、偉大モール商店街の、方々をはじめ近隣に住む方々とご協力をされて、セカンドソング明日へのサーカスという曲を作って、そのミュージックビデオを撮影することになりましたということでね、実はご紹介の文章をいただいているので、ちょっとぜひこれはしっかりと丁寧にご紹介したいので、こちらも放送後期にね、載せさせていただこうかなと思っておりますので、リスナーの皆さん、ぜひ後ほど Facebook、ご確認になってくださいということで、あっという間に残り2分でございますよ。ゲストのお二人、今日いかがでしたか？
緊張しました。
緊張しました。
楽しかったですね。
ちょっと最後の方は安堵の表情も見えて、ああ、よかったなと。ぜひ、社員の皆さんにも聞いていただいて、はい、社内報とかで流していただければ。
あ、そうですか。
はい。
社内報作るのは我々ですけど。
あ、そっか。
部分さんだから。そうですね。じゃあちょっと大きめにラフピース撮っていただいて、ここの部分、はい。
そう
ぜひお願いいたしますということでね、改めまして本日のゲストは、川崎で創業50年以上、お客様と地域の心に寄り添って私たちのね、人生の大切な場面サポートしてくださっております、株式会社セレモニアから総務部の伊藤博樹さん、そして佐野孝雄さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ最後にですね、玉地さんからのフロンターレ情報を行かせていただこうかな。フロンターレのね、サポーターの方で毎週フロンターレの情報くださるんですよ。はい、ではフロンターレ情報だ。え、佐野さん、フロサポさんですか。
サポですし、セレモニアも協賛させていただいて。
あ、そうだ、はい、失礼いたしました、はい。ご存知かと思う情報ですけれどもね、私から説明させていただきますね。はい、いよいよ明日2月26日から J リーグの2021年シーズン始まりますということで、我がフロンターレはホーム轟陸上競技場に、お隣の、横浜 F マリノスを迎えて18時キックオフです。緊急事態宣言を受けて、入場者数が上限5000人で、チケットはもう完売しております。インターネット配信や川崎 FM の実況中継などで応援よろしくお願いします。そしてリーグ連覇に向けての声援お願いしますということで、はい、玉地さんいつもありがとうございます。では今日もね、本当にどうもありがとうございました。この番組は各社の提供でお送りしております。それでは最後一緒にご挨拶しますよ。せーの、
さようなら。